理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第198回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
200回記念のですね、
あと2回
プレゼント募集をしているんですけども、
締め切り間近、
締め切り間近だっけ。
いや、そんなことはないです。あと1週間、
この配信からは1週間ですね。
はい。
で、今収録時点で19人ぐらいかな。
お、20名弱。
はい。の応募が来ております。
いいですね。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。で、プレゼント希望だけ書いていただく方も何人かいるんですけど、
はい、
せっかくなので、
うん、
番組の感想とかね、なんかこうエピソードとかを書いていただけると、こう聞くきっかけだったり、こんな時に聞いてますだったり、
あとはなんか心に残っている番組の内容とか、
まあ、そんなのがあると嬉しいなって思っています。
思ってます。
ので、できればよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとですね、
はい。
望遠鏡、天体望遠鏡なんですが、
はい、
ご本人で組み立てていただく組み立て式望遠鏡で、
はい、
私が組み立ててお送りするわけでもないですし、
え、ダメなんですかそれは。
ちょっと大きくなるんでね。
あ
と折りたたみ式望遠鏡でもないので。
折りたたみ式望遠鏡ってあるんですかね。
あ、伸び縮みするやつあるじゃないですか。
あれは折りたたみって言うんですか。
普通は伸縮式ですけどね。
伸び縮み式？
あ、そうそう。で、バイクとかで、
はい、こ
う前のタイヤがこう伸び縮みするじゃないですか。
スプリングでってことですよね。
あ、そうそうそうそう。でこぼこ乗り越えるときに、
はい、
で、あれをね、いくつかこの支える方法があるんだけど、一本の棒みたいなの、が、外側と内側になってて伸び縮みするやつをテレスコピックっていう言い方するんですよ。
タイヤのところに、その、スプリング、いわゆるバネがついてるんではなくて、その今言った天体望遠鏡の伸び縮みみたいな感じで、
そう、で、中にバネが入ってる、ね。
中にバネが入ってるやつが、何式？
で、テレスコピックっていう風にカタカナで書いてあって、あ、そういうのがあるんだなって思っていたら、実はテレスコープ式だったんですね。語源は。
日本語に直すと、天体望遠鏡式
っていうことなのかなって思って、日本語だとテレスコピックって書いてあるんだけど、
へぇ、
あ、そうなんだって思ったのを思い出しました。
なるほど。あ、そっか、吉安さんバイク乗りでしたよね。
うん。売ってしまったんです
けど。え？あ、そうなんですか？え？
はい、今は持ってないです。
あれ？いつの間に？聞いてないですよ、はい、私。
で、次の話題に行っていいですか？
はい。
で、200回記念で、
はい、
ちょろっと科学館に行ってみるみたいなことをやろうかなって話をしたと思うんですけども、
吉安ツアーってやつですね。
うん、でもなんかあんまりこう大々的にやってもあれかなと思うんですが、
うん、
香里さんと和田さんと3人で、はい、
うん、
2月の11か12ぐらいに科学館に行ってみようっていうのをやろうかっていう話を。しています今、
うん、ちょうど2月の2週目の連休ですね。土日という連休を使って、まあ、どっちで行くかちょっとまだ今話を詰めている最中なんですけど、まあ、そこで私たちは、まあ、まだ場所も全く決まってはいないんだけど、都内のそういう科学関係のところに行こうという話をしています。
そう、
はい、
なので、
うん、
リスナーさんで一緒に行きたいっていう人がいれば、合流していただいてもいいかななんて思っているので、
はい。
来週細かい話ができると思います。
はい。
今のところ決まってるのは2017年2月の11か12のどっちかの日で、
はい。
理科の時間メンバー、私と、香里さんと和田さん3人が集まって、都内、23区内のどっかの科学館を、まあ、1、2時間一緒にワイワイ見るっ ていうのにリスナーさんが、一緒に来てもらってもいいかなって思ってますっていうところまで決まっているので、
はい
はい、で来週何時にどこ集合で、来られる人は来て、来られない人は来ないっていう事前申し込みとかありませんみたいな話とか、どこの科学館にしますとかっていう話ができるかと思っています。
はい、まあ、はい、ゆるーくみんなでちょっとおしゃべりしながら見学しようっていう感じなので。
そうですね、
旗振って引率しますかってことはちょっと却下されてしまったので旗はありません。
はい、そんな感じのことを考えておりますので、
はい、
興味がある方は
ちょっと予定を、まあ、ちょっとまだね、本当は今日の配信時で日程、せめて日程だけでも決めてお知らせできればと思ったんですけど、ちょっとまだ日程は私たちの中でも詰められていないので、申し訳ないんですけど、まあ、2月の2週目の土曜日か日曜日に都内で、そういう普通の常設展を行く予定なんですけど、科学館に見学に行く予定ですので、ご興味がある方はご一緒に行きませんかというお誘いでした。
はい、で前3人で行った時って、
はい、
上野の国立科学博物館に行きましたよね、
うん、クジラがすっごいでかいのがいるところですよね。
あ、そうそうそう、
はい、
で地球館と日本館って分かれてるのかな。
はい、
で新しい方の地球館の地下で、
うん、
単位の話、こう1メートルってどのくらいっていうのをこうビューってスケールを1メートルぐらいのところに置いて判定っていうボタンを押すと、はい98センチみたいなのが出たりとか、そういうのがあったの覚えてます？
そんなのありましたっけ？
ありますよ。
私
物の単位って
宇宙のなんかなんだろう、銀河系の成り立ちというか、
あ、はいはい、
そういうやつとか、
ね、同じフロア同じフロア、
あれで、あとはなんかいろいろ実験器具があったのは覚えてますけど、1メートル、
1メートルだったり、
うん、
1キログラムだったり、うん、あと明るさの単位だったりっていうので、うん、なんかね単位をちょっと体感するような展示があったんですね。
あれそうですか。
ありました、ありました。
はい、
で以前メートルってどうやって決まったのっていう、長さの単位がどう決まったかっていう話をこの番組のしたことがあるんですけれども、うん、今日はね、
はい、
本編で、
はい、
前回のお便りの時にもあった質量
を
1kg ってどうやって決まってんのっていうお話をしたいと思いますので、ね、
じゃあ予習、ちょ復習、
予習になるかどうかわかんないけど、そこに行くかどうかもまだ決まってないのでなんですけど、なんかね、こう日常生活で使ってるのってどう決まっているかって分かってそうで分かってないっていうところがあるので、うん、その辺をちょっと、お話してみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
キログラムの話をするんですけど、
キログラム、
はい、で前もねメートルのお話をしたかもしれないんですけども、
うん、
昔々、
はい、
重さとかね長さの単位は、うん、地域ごと、うん、日本でもね下手すればこう村ごとに決まってて、
うん、
それを、村から村に取引をするっていうのをやるのに、同じ例えば一升のお米をいくらで売るみたいな時に、一升ってどれだけだよっていうのを誰かが決めないといけなかったじゃないですか、
うん、
っていうのでこう量の単位っていうのを、広い地域でまた国で、うん、そして国を超えて共通化しましょうっていうのが、じりじりと進んでいたりして、日本だと豊臣秀吉が
太閤地検
検知、
あれあれ太閤
で太鼓検知の時には、田んぼの広さが、どのくらい、
はい、
っていう時には長さが必要だよね。
うん、
で、米を、測るにはマスの大きさが必要だよね。
は
あはあ、とかっていうので、
うん、
長さとか重さとか。
いわゆる単位の統一を、まあ、全国的に初めて行ったのが日本では豊臣秀吉。
そうそう。で、世界で 単位を統一しようっていうのは、うん、まあ、もともとね、貿易をするのには、やっぱり、何を、どのくらいを、いくらぐらいで、みたいなの時には、金の重さを測るとかね、
うんうん、
なんだろう、スパイスがどのくらいとか、
うん、
そういうのを測らなきゃいけなかったから、
うん、
流通のために統一とか、また変換っていうのが必要になってきたんだけど、
うん、じゃあそういうのが積極的にやられたのはいわゆる大航海時代とかなんですかね。
なんですけど、その頃はまだ、そんなに厳密じゃなくてもいいんじゃないかっていうのがあったんだけど、うん、18世紀ぐらい、
はい、
だから1700年代のフランスで、
はい、
みんなでしっかり決めようよと。
お、
例えばね、科学の実験をするときに、
うん、
光の速さとかって言ったら、やっぱりすごく細かく決めないといけないじゃないですか。
まあ、光だと多分18世紀だとそこまで細かく、あれ、なんだろう、わかんないにしても、でも何か1グラムと何か1グラムを混ぜたら何かができたっていうときの1グラムが数が違ったら結果も当然違ってきちゃうとか、そういうところで影響出てきそうですもんね。
そう。なので、
うん、
温度とかね、長さとか、はい、重さとか、
うん、
そういうものとか、もう少し時代が新しくなると、電気の強さとか、
うん、
明るさとかっていうのを共通化しましょうというのがあって、
はい、
で、フランスは、四五線の長さ、北極から、
うん、
赤道までか。
北極から赤道真ん中までってことですね、球体の。
それを、うん、1万キロメートルにして、はい、1メートルっていうのを定義すればいいんじゃないかとかね。
おー、メートルは地球から、地球の長さを元にして、まあ、定義をしたわけですね、一番初めは。
そう。で、
はい、
どうやってみんなで共通にして、こう、共有するかっていうのを考えなきゃいけないわけですよ。
はい。
なんでかっていうと、じゃあ日本の人も地球測ればいいじゃんっていう話をしたら、まためんどくさいことになるじゃないですか。
そうですね。そうか、そうか。結局は、どっかの人が決めて、それを、それがなんだろう、普遍の値であるっていうことをみんなが認めてくれて、
うん、
それをみんなが共通で使わないと意味がないってことですね。
そう。あとは、
うん、
それを、なんていうかな、長さであれば、その長さをうまく測るのに、
うん、
地球の長さを測ってからではなくて、
うん、
他の方法で、共有できる何かしらがなきゃいけなくて。
あ、毎回毎回地球の長さを測ってってやると、めんどくさいしね。
それで、その時には、メートル元気って言って、
元気。
元になる、機器というか、器って書く機の方ね。
口が4つあるやつですね。
そう。
ほう。
で、そういうのを作って、じゃあ、これを主要な国に、複製を配って、
うん、
これを元にして、1メートルっていう単位で皆さんお話をしましょうと。
おお、あ、メートル元気っていうのは実物するものの、ものなんですか？
実在します
。ああ、じゃあ、まあ、はじめは、計算上で出したものを実際のものに転換させて、しかもそれを、たくさん作って分散させたわけですね。
分散というか共有してね。
はい。
で、何年か一度に集まって、
ほう、
合ってるよね、合ってるよね、
へ
え、確認したりして、とかっていうのをやるっていうのをやってきたんですけど、
うん。
そうするとね、
はい。長さが変わってる。温度によ
って長さが変わっているかとかっていうのもあって、
ほう。
メートルっていうのの定義を、ちょっと、どこの国でどう測っても、大丈夫なようにするっていうのは進んでいて。
あ、じゃあ初めは、まあ例えばフランスでじゃあそういうふうに決めましたって、この、木の棒を切ってみんなに配るよってやったかもしれないけど、例えばジメジメしてる日本だったり、カラッとしてる、アフリカとかだったら長さが変わってきちゃったよっていうようなことがあると、大変なことになっちゃったっていうことなんですね。
で、長さが変わりにくいもので作りましょうっていうふ
う
に、
ん、
もちろん作ったんですけど、
うん、
それでも、
うん、
だんだん、ね、皆さんが望む1メートルっていうのの、精度が細かくなると、うん、ほんのちょっと違っていても、なんだろうな、問題になってくるわけですよ。
私の土地の方が広いとか。
まあ、通常ね、皆さんが生活している中で、1メートルっていうのが、例えば、1ミリ違っていたら、ちょっと問題かもしれないけど、1メートルっていうのが 0.1 ミリ違ってても、もしかしたら問題ないかもしれない。
まあ、あんまり問題なさそうですけどね。
そう。なので、例えば1000分の1は問題だけど、1万分の1とか10万分の1の誤差だったら問題ないっていうところがあるんですけど、うん、だんだんね、いろんなところが細かくなってきて、うん、いやいや、なるべくしっかり定義しましょうっていうことになって、例えば、1億分の1ぐらいの、差も許さないっていうふうに決めましょうとかね。
だんだん厳密になってくるわけですね。
うん。で、うん、今は、1メートルっていうのは、1秒の、29万じゃないや、2億9979万2458分の1秒の時間に光が真空中を伝わる距離を1メートルにしましょうってことになったわけ。
まずまあ真空というところで、結局条件が一つ決まり、
はい、
光の速さという、光が真空中に進むスピードはだから、まあ共通というか一定なので、
はい、
そこから、まあ割り算というか、その光の速さので進む距離という、変わらないもの変わらないものっていうものから出した値だから、変わらないものとして定義されたっていう感じなんですかね。
そう。真空中の光の速さは誰が測っても変わらないんで、うん、それを1メートルの寄り所にしましょうと。
ああ、なんかすごく一番初めはね、わかりやすいというか、北極から赤道を1万キロメートルとしてっていう感じでスパンと割り切ったのが、逆に別の方法でこの1メートルを定義しようとしたらすごい数が複雑になっちゃいましたね。
そう。なので、うん、逆の話をすると、光の速さは、正確に2億9979万2458メートルなんですよね、1秒間に。
はい。うん。
なんでかっていうと、それをもとにメートル決めちゃったんだから。
あー、なるほど。うんうん。そうですね。
そう。で、その時には実は秒も決めなきゃいけないわけだね。
あ、そうかそうか。1秒って言ってるけど、その秒も、いわゆる不変な値である必要があるわけですね。
そう。で、昔は、365日の中に24時間があって、
はい、
1時間があって、1分があって1秒があるってやってたけど、
はい、
ウルー秒の話もあった通り、地球がぐるぐる回るスピードもフラフラしてるわけですよ。
うん、そうか、フラフラしてますね。
そう、そうすると、うん、みんなで測って、うん、1日の長さを24分の1にして、60分の1にして、60分の1にすれば1秒が出るよねって言っても、うん、さっき言った、光の速さは、桁数で言うと9桁あるわけですよね。
うん、
2億9979万2458っていう。
うん、
ってことは、9桁分ぐらいの精度がある1秒を決めなきゃいけないわけだ。
うん。うん。
そうだよね。
そうですね。
っていうのを決めるのに、今は、セシウムっていう、
はい、
元素の、
うん、
が出す、ある条件で出す光が、何個分進んだら、1秒にするっていう風にして決めてるんですよ。
結局、なんだろう、原子が、持っている性質、すごいなんか、なんだろう、すごい基礎、本当に基本的な性質、あまりだから揺れがない、ズレがないものの値を利用して、秒、時間を定義したってことですね。
そう。硬いこと言うと、セシウム133っていう元素
があって、同位体があるのか。
そうそう、133っていうのが、
うん、
規定状態の2つの超微細構造順位の間に繊維に対応する放射周期の、
はい、
91億9263万1770倍の継続時間と書いてあるんですけど、まあまあ、簡単に言うと、ある状態のセシウム133っていう、
うん、
元素が出す と光は、あの、波長が決まってるわけですね。で、ってことは、あの、1回分、あの、
波の上下っていうのにかかる時間が一定。も
一定だから、それの何十何億回分っていうのを1秒にしましょうと。
はぁ、定義って難しいですね。結局、本当に現時点で普遍っていう、まあ、言われてるもの、分かってるものをまず探してきて、それを利用して言って初めて、それも普遍の値であるってことが言えるのか。
そうそう。で、昔はね、王様の、手首から肘までを1キュビットとして、これを単位にしましょうみたいな。
はあ。
みたいな話とか、いろいろまあ、あったり、あとは、豊臣秀吉が、決めた、俺の田舎の、村で使ってる一尺っていうのが尺だよって言って、一尺決めたりとかするわけですよ。
まあ、誰かが、鶴の一声で決めた、まあ、あんまり根拠がないというか、もの
を。まあまあ、よりどころはどこでもいいんですけど、それの元気を作って、それに合わせてコピーを作って、それをみんなでばらまいて使うと。
っていうのが、まあ、いわゆる昔のやり方だったのが、
そう、それは使うところが、お米一升で、米粒一粒二粒違ってもいいじゃんっていう話の時にはいいわけ。なんだけど、だんだんこう、物理現象をきっちり定義するとか、あの、全世界で時計を、0.000 何秒の違いしか許さないで、時計合わせるとか。
ほう。
ね。
うん。
あとは、GPS で、あの、今いるところが何センチとか何メーター単位で分かるとか。
ほう。
みたいなことになってくると、やっぱりいろいろこう、決めなきゃいけなくなってくるんだけど。そんな感じで、いろんなものを決めたときに、重さの話。
はい。
で、この前も言った通り、重さと質量は、実際には違うんだけど、地球上で 1kg の重さがあるものの、まあ、質量をどうやって決めるかっていうのがあって、もともとはね、1リットルの水、一番重い時、だから4度の時かな。
へぇ
ー。の時が一番重いんで、その時の、重さを 1kg にしましょうっていう定義にして、それを、なんだろう。結局、みんなで共通にする元気を作って、複製を共有するっていう方法で最初やったので、キログラム元気っていうのを作って、それをみんなで持つっていう風にしたのね。
ああ、やっぱり重さにも元気と言われている、なんだろう、元になる物体というかそういうものを共通、コピーを作って、共有し合ったんですね。
そう。で、1795年に、
はい、
0度の時の1リットルの水の重さにしたんですけど、はい、その後に、水の体積が、温度によって変わって、4度の時が一番重いっていうのが、その後分かったんで、1799年、
はい、
要は18世紀も終わりですよ。
一番最後ですね、1700年代の。
まあ1700年代の一番最後の年に、キログラム元気っていうのを作って、これを1キログラムにして、みんなで持ちましょうって言ったんだけど、またキログラム元気が大変なわけですよ。なんでかっていうと、同じものを作るのはいいんですけど、放っておくとね、表面になんかゴミがついたりとか。
蒸発しちゃいますよ。
例えば、あとは、その、なんていうの?周りに、まあ、ゴミって言ったら変ですけど、重さ測るときにはそれだけ取り出さなきゃいけないから、いろんなものが付着したりするんで、実際に使うときに、こう、洗浄してから、とかっていうのがあるんだけど、洗浄、要は綺麗にしたときに、少し削っちゃうじゃないかとか。
ほう。
っていうのがあってですね、キログラム元気っていうのが、結局、なんとかな、プラチナとイリジウムっていう金属から作った、直径39ミリ、高さ39ミリ、9ミリの円柱っていうのがあって、これがキログラム元気っていうものとして、 1個、元になるものっていうのがあって、それの同じものをコピーして、いくつだっけな、30個くらい作ったかな。
結構プラチナ入ってるから高くつきそうですね。
あ、そうか、40個作った。40個作って、各国に複製を配ったんですけど、これが、日本にやってきたの1889年ですと。うん、で、これをね、たまに、突き合わせて、重さを確認しましょうというふうに、やってですね、1889年の後、1940何年だっけな、に突き合わせをしましょうって言って測ったら、はい、結構ばらつきがあって、
結構、しっかりと作ったにもかかわらず、50年ぐらいの間に差が出ちゃったんですね。
ね、30マイクログラムぐらい。だから、ミリじゃなくてマイクロなんで、はい、100万分の1グラムぐらい、あ、100万分の、30グラムぐらい、ばらつきがあって、うん、で、どれが減ってどれが増えたかわかんないわけ。
増えたのもあるんですか？あるかもしれないのか。
あ、そうそうそうそう、そう。
それもわからないのか。ばらつきが出たか。
はぁ。っていう感じで、うん、今、そのキログラム元気が、世界のキログラムの元になってるんだけど、うん、結局、4度の水1リットル分って言ってたのが、結局キログラム元気が、元になって、それも、経年変化で、なんとなくマイクログラム、うん、要は100万分の、数十グラムぐらいが変動するっていうのが分かって、最近、こう、違う定義の仕方はないのかと。さっき、メートルとかね、秒のところで言った、誰が測っても、ある約束を守ってね、測れば、1キログラムっていうのが分かる方法がないかっていうので、模索をしているところなんです、実は。
まだじゃあ、重さに関しては、そういう普遍の値を利用した作り方というか、計算方法は、まだ出ていない、できていないですね、現時点では。
で、アイデアはあって、うん、一番あれなのは、ちょっと前まで有力だと思われていたのは、
はい、
シリコンっていう元素があるんですけど、うん、
はい、
これは、大きい大きい結晶が作れるのね。
はい。
要は、白金と、パラジウムの合金って言ったかな、さっき。
はい。
は、大きさは決めてあるんだけど、うん、ギューって圧縮すると、少し大きさが変わるかもしれない。
うん、
要は、大きさでまず作るしかないから、うん、なんだけど、シリコンって、単結晶って言って、シリコンの、原子が、ある形で繋がるっていうことにできて、
うん、
そうすると、ある大きさにすると、シリコンが何個分原子が入ってるっていうのが、数えて作れるんじゃないかと。
ああ、よく原子を粒で表しますけど、それを、まあ、なんだろう、イメージとしては粒をブワーッと敷き詰めて、それが何個あるっていう粒として数えることができる。
そう、だから、シリコン何個分っていう、うん、作り方をして、うん、そのためにはシリコンの単結晶っていうのを作って、
うん、
それをすごくシリコンの単結晶っていうのを作ると、
はい、
大きさがいくつだったらその中に何個入ってるかっていうのが定義できるから、うん、今の案で言うと直径が94ミリっていう球体を作れば質量が1キログラムになるはずだと。
おお。例えば、シリコンのその結晶の作る、シリコン分子、原子かなの結合方法は1種類しかないんですか？
はい、シリコンの結晶構造は、うん、ある、一つのユニットに、うん、8個入った地っていうのがあって、これがどんどん積み重なってるっていうふうに分かってるんですよ。
もうそれしかないんですね。例えば炭素だと、結構いわゆるダイヤモンドみたいに、ぎっちりの時ととか、いろいろあって、性質が全然違ってっていうのがあるけど、少なくともシリコンは、一つの結晶というか結晶の
そう、立方体
の作り方。
作り方。そうそうそう。
しかないわけなんですね。
そう。で、今の科学技術だと、その立方体っていう形の、形を、に、シリコンを同じようにくっつけてって、うん、ある、すごく大きい、ものにするっていうのができるんで、
うんうんうんうん、
あとはこれを、まん丸にして、うん、70じゃないや、94ミリで、直径の、ばらつきを、
うん、
ナノメートルオーダー、だから、1000分の、だから、100万分の1の、もう一個先だから、10億分の、1メートル、
うん、
100万分の1ミリとかのオーダーで、大きさをコントロールしてあげれば、さっき、なんだろう、何桁分、
はい、
正確って話したんですけれども、うん、これで作れば、3×10 のマイナス8乗っていうのがあるんで、うん、1000万分の、3、キログラム分ぐらいの、誤差にできるんじゃないか。8桁分ぐらいの数字が、きれいにできるんじゃないか。っていう検討が一つ進んでいます。
ほう。じゃあまあそれを、本当にそれでいいのかを今、検討していて、まあ良ければそれになりそうなんですかね。
これは今は時点らしい。
じゃあ、有力候補からちょっと落ちちゃったんですね。
はい。で、もう一つが、プランク定数から、求めるっていうのがあって、これはですね、電磁石に電流を流すと、
うん、
電磁石に電流を流すと、力が生じるっていうのがあると思うんですけど、ある、こう、コイル、ぐるぐる回る、電線に、ある電流を流して、それがいくつだったらどのくらいの力が出るよという磁力と、電力で、生じる力を、きっちり決めて、それで 1kg の、強さの力を発生させて、それと釣り合いを取って 1kg を定義しましょうと。いう方法があって、こちらが今のところ有力だと言われています。
これっていつぐらいに決まりそうなんですか？
来年2018年に新しい決め方で何とかしましょうかねって話をしています。
ああ、じゃあ2017年今年1年間かけて、まあ検証というか本当にそれで正しいかどうかっていうのを確認するわけですね。
そうそうそうそうそう。
うん、で、少なくとも予定としては来年にはそういう定数というかもう変わらない値を利用して重さを定義できるようになる予定ということですね。
そう。で、結局ね、その実験装置も実験装置で作るんだけど、
うん、
じゃあ実際の運用どうするかっていうと、実際の運用は、その実験装置で作った、1kg が決まれば、
うん、
今、みんなの、国にある、キログラム元気の、うん、重さ、
はい、
が、正確にわかるはずだと。要は、25マイクログラム多いとか、
うん、
3マイクログラム、軽いとか。
バラバラだったものの、それぞれの値が出せるわけですね。
そう。真ん中はここですよって決められるわけ。今は、みんなが持ってるキログラム元気の、代表のこれとこれとこれの、平均が、世界で使うキログラムだって言ってるんだけど、そうではなくて、その、ある実験的方法で出した、キログラムっていうものを、使って皆さんのところのキログラム元気を、構成するというか、これはいくつだよと、1.000000038kg だよとか、
うん、
っていうのを作ってあげて、それで運用しましょうというのが実際の運用になるようです。
っていうか、メートル元気とかそういうなんとか元気っていうのは過去に番組でもちょこっと話題に出たことがあるので、
うん、
まあそういう基準があるっていうようなことは知ってはいて、で、それが昔に比べるとだいぶ定義の なんていうか、仕方が変わったっていうのもお話あったと思うんですけど、うん、重さに関してはまだ変わりきってなかったっていうのはちょっとびっくりですね。
そう、結局ね、
うん、
もともとみんながあって同じものにしましょうと。で、地球を元にしたりとか、
うんうん、
水の重さを元にしたりとかってやってたんだけど、
うんうん、
実際作ってみると、結局はなんとか元気っていうので共通化するしかないけど、
うん、
それって保証できる桁数、要は誤差が、
うんうん、
4桁とか5桁だったになっちゃうのを、もっともっと8桁、9桁正確に測りたくなると、
うん、
なんとか元気だけではうまくいかなくて、
うん、
で、長さについてとか時間については光とか、うん、その原子の特性とかっていうので定義ができたんだけど、
うん、
いざ、重さになった途端、原子をこう数えてもいいんだけど、数えるのって実は難しくて、
うん、まあそうですよね。
で、数える方法として、シリコンだったら数えられそうっていうアプローチと、あともう一つ、数えるのはやめて、
うん、
キログラムは重さだけど、実は力なんだから、力が正確に測れるというか、力を正確に出せる、実験装置というのを作ればいいっていうので、うん、電流とか、そういうところから、電流と磁石の力ね、
うん、
とかっていうので、測ればいいんじゃないか。っていう話とかが出て、そこになってくると、なんとか元気が元で、それが擦れて少なくなったら、世界中の 1kg が変わるんじゃなくて、再度実験すれば 1kg が出せるっていうような機械で、定義ができるようになったと。
ほう。
これからなると。
なる。来年には。はぁ。
そうなんです。いろんなものを突き詰めていく大変。
そうですね。一番初めの、例えばメートル元気で、じゃあこの長さなって言って、みんなで同じように長さ作って、じゃなっていうのはすごく簡単だし分かりやすいというか、直感的に分かるけど、面白いですね。その、ばらけてくるっていうのが何年かぶりに里帰りしたら。
あ、そうそうそう。だし、あとは地球を元にしたのはいいけど、地球の大きさってさ、本当にそうなんだっけとかね。
ほう。
この前もお話ししたジオイドみたいなのがあったりすると、
あ、
長さも変わってきちゃうわけですよ。
うん、
水平なところ追っかけていっても。あとは、時間も1日の長さの24分の1の60分の1の60分の1を1秒にしようとかって言ってたけど、それも揺れてるわけですよ。だから、
1月1日は1秒多かったですもんね。
そう。だから、秒をしっかり決めていったら、地球がふらついてるっていうのが分かって、
うん、
秒を足さなきゃいけないとか引かなきゃいけないってなって、実は重さも、4度の、1リットルの水の重さで決めたのはいいけど、
うん、
しっかり定義していくには、お掃除すると重さが変わっちゃうとか、
うん、
少しなんか埃がつくと重さが変わっちゃうとかっていう話になってくると、大変なんでっていうどんどん厳しくして違う決め方をしましょうっていう風になってきてる。
はあ、確かに、重さは、埃の、ほんのちっちゃな埃というか、まあ、ね、そういう、なんかの繊維とかでも変わっちゃいそうだから、難しいですね。
砂粒1個の半分ぐらいの重さとかが気になってくるわけ。
気になります。
とかっていうことで、いろんな単位が決まってますよ、いうのをとりあえず、知っていただければいいかなと思っています。
はい。
はい。ということで、今日は、キログラムの定義についてお話をしてきました。
はい。
はい。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。今回、1月26日までの締め切りで、200回記念の、プレゼントの募集もしておりまして、応募していただいた皆さん全員に、カードを返信します。なので、
はい。
送り先がわかる住所とお名前を書いてください。
はい。
で、できればですね、ラジオネームとか書いていただけると、この人から応募がありましたよってご紹介に使うので、ラジオネームも書いていただけると嬉しいです。
はい。
あと、全員にプレゼントはないんですけれども、抽選で、組み立て式望遠鏡を1名様、科学テーマの柄が入った T シャツを3名様にプレゼントする予定なので、そちらをご希望の方は、はい、組み立て式望遠鏡、または T シャツについてはサイズ、男性サイズの LLLMSSS みたいなので書いてください。
はい。
はい。で、送り先ですけれども、メールアドレス、rika@0438.jp、rika@0438.jp、または、村内プロジェクトのホームページ、sonnai.com、sonnai.com のページから、そんな理科の時間というアイコンがあるので、それをクリックしていただくと、そんな理科の時間のエピソードがだーって表示されるページが出ます。そのページの右側にですね、そんな理科の時間にメッセージを送るっていうフォームがありますので、そこに書き込んでいただいても、我々のところに届きますので、そちらからの応募をしてください。はい。そして、私たちは、そんなプロジェクトというグループで、ポッドキャストの配信を、そんな理科の時間の他に、そんな美術の時間、そんな雑貨店、そして、そんなことないしという番組の配信を行っております。こちらは、皆さんが今、この番組を聞いているツールで、探していただく、または、先ほどご紹介した、そんな .com のページから、すべての番組とその、過去配信が聞けるようになっておりますので、聞いてみてください。はい。ということで、
はい、
皆さんの周りのものが重さがどのくらい、長さがどのくらいって気軽に言ってると思いますけど、実は細かく決めてるものがあるというのを意識しながら、夜中見てみるとちょっと見え方が変わるかもしれませんね。ということで、そんな理科の時間 B、はい、第198回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。